大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。街中の桜はほとんど終わってしまって、それでも少し標高の高いところはまだ桜が見られますよね。電車に乗ってきて、カムリキの駅のホームの周辺、今が見ごろ、満開でしたね。ソメイヨシノが根元を見ても全く花びらが落ちていなかったんで、もうしばらく見られるんじゃないでしょうか。そこでふと思い立って調べてみたら、カムリキ駅の標高はなんと676メートルもあるんですね。じゃあ隣のオバステ駅はって言いますと、551メートルで120メートル以上も差があるんですよ。いやいや、カムリキもオバステもまあ同じぐらいのもんだろうと思っていたんで、ちょっと驚きでした。だからカムリキの桜は遅いんだなって分かったんですけどね。ちなみに長野市役所のあるところの標高は371メートル、だいぶ低いでしょ。ですからまだこの春しっかり桜を見てないなっていう方は、この週末まだ持つでしょうからね、ひとっ走りカムリキ駅へ行って花見をしてみてください。まあ今年の春は桜とともに4月新年度が始まったわけですけども、春のスタートとともに何か新しくしたってもの、あなたはありますか？私はウォーキング用の新しいスニーカーを買ったのと、もう一つね、ヒゲを剃るカミソリを新しいのにしたんですけど、これがまたすごいんです。私はどちらかっていうとヒゲは濃くない方なんで、普段は電気シェーバーで剃ってるんですけどね。まあ週に一度くらいは産毛も一緒に綺麗に剃りたいと思って、シェービングクリームつけてカミソリを使うんですけども、このところ少しキレが悪くなってきていたんで、これまでは普通の2枚刃ってやつだったんですけども、去年か一昨年どっかのビジネスホテルに泊まった時にもらってきたちょっとごっつい大きめの袋から出してみたら、わっ、なんと4枚刃なんですよ。ホテルの備品として置かれているのも今そんなのがあるんですけどね。で、試しにいつものクリームをつけて剃ってみたら、まあ力を入れなくても1回ですっと綺麗に剃れちゃって驚きましたね。カミソリみたいなそういうものでも年々進化しているんですよね。たまには新しいものも使ってみるもんだと改めて感心しました。しばらく大切に使おうと思った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は4月という歌詞が入っています。古内東子さんのピーチメルバ。今週の1曲目、古内東子さんっていましたよね。1994年の曲、ピーチメルバでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで取り上げるのは、少し前、そうですね、3月の終わり頃だったかな、 NHK の朝のラジオ番組でかかっていた不思議な曲で、ようやく CD を見つけたんですよ。歌っているのはお笑い芸人というかコメディアンというかね、不思議な雰囲気を持っている藤井隆さん。はい、池田町出身の乙葉さんの連れ合いの彼といえばすぐにわかりますよね。だからといってコミックソングではなく、作詞は天下の松本隆、作曲したのがキリンジという兄弟のユニットがいましたけど、その兄の方の堀米隆樹。曲のタイトルは未確認飛行隊と言います。藤井隆さん、1972年昭和47年の3月10日大阪の豊中市生まれで、地元の商業高校を卒業した後、化学薬品のメーカーに勤めながら吉本新喜劇の新人発掘プロジェクトに参加していたんだそうですね。そこで芸人としての修行をするんですが、やっぱり笑いのセンスが良かったんでしょうね。92年20歳の時に早くも大阪のテレビのレギュラーに抜擢されまして、その後吉本新喜劇の舞台ではパチパチパンチの島木ジョージさんとか、じゃありませんかのチャーリー浜さんたちと共演しています。ちょうどこの時期というのは吉本興業のタレントたちが東京へ進出することが増えて、藤井隆さんは99年の秋からタモリさんの笑っていいともでレギュラーコーナーを持つんですね。知名度も全国区になります。翌2000年、あの時代人気だったシンセサイザーサウンドのヒット曲を飛ばしていた朝倉大輔プロデュースでなんと歌手デビューします。その曲なんだかんだは CD セールス28万枚と大ヒットになって、この年の暮れの NHK の紅白歌合戦にも初出場したほか、有線放送大賞では新人賞を獲得しています。
その後もバラエティやドラマ、映画に出演しながら音楽活動も継続していまして、去年2020年の10月にも新しいアルバムを出したりしています。そんな中、2005年にドラマで共演したのをきっかけにグラビアアイドルとして人気だった乙葉さんと結婚。当時はなんであの藤井隆がという全国の男性のひがみの声もありましたけども、私もそう思った一人ですが、2015年には仲のいい夫婦理想のカップルに贈られるいい夫婦パートナーオブザイヤーに選ばれています。そういえば2016年に大人気だったドラマ逃げるは恥だが役に立つ、あの逃げ恥にレギュラー出演していたんですけども、その最終回には乙葉さんが妻の役で出ましてね、ドラマで初の共演と話題になったこともありました。今日これから聞いていただくのはなんだかんだのヒットの2年後2002年にシングルとして出た曲なんですけども、残念ながらこれはほとんど売れなかったんで知ってる人は少ないでしょう。でも改めて聞くととっても不思議な雰囲気の面白い曲ですよ。藤井隆さん、未確認飛行隊。今回いろいろ調べてみたら、堤恭平さんや松田聖子さんが作った曲も歌ったりしてるんですね。こういう関係は広いようです。今週の蔵出しは2002年の藤井隆さんの曲、未確認飛行隊でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、マーベルの特撮ものとして初めての黒人ヒーロー、ブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンが、今回は正義感あふれるニューヨークの警察官、刑事に扮するサスペンスアクション、21ブリッジです。まあ、文法的に正しくはブリッジーズと複数形にならなきゃいけないんですけども、日本語のタイトルとしては21ブリッジなんですね。実はこのチャドウィック・ボーズマン、2016年に大腸がんと診断されて、その後は治療を続けていることを隠してこの作品の撮影に臨んでいたんだそうですが、残念ながら去年の夏に43歳という若さで亡くなってしまいました。とても闘病中だったとは思えない激しいアクションシーンもこなしているのが見ていて信じられませんでした。その彼が演じているのがニューヨーク市警察の刑事アンドレ・デイビスです。幼い頃に警官だった父のレジナルドを犯人に殺されたという過去のあるアンドレは、警察官に銃を向ける奴は許せないという信念の持ち主です。ある晩午前0時を回った頃に、ニューヨークマンハッタンの店が2人組の男に襲われて、大量の覚醒剤が奪われるという事件が起きました。たまたま見回りに来ていた警察官たちと打ち合いになって、警官8人が殺され、犯人の2人は逃亡します。現場に急行したアンドレは、犯人の乗った車が近くのチャイナタウンに乗り捨ててあったことから、マンハッタン地区にかかっている21のすべての橋を封鎖して、犯人たちが外のエリアに逃げないように非常線を張りました。ニューヨークのマンハッタンというのは、川に囲まれた中洲のような島なんで、そういう対応をしたわけですね。高飛びを目論んでいた犯人の2人でしたが、だんだん警察の包囲網が狭くなってくる中で、警察が自分たちの行動を事前に察知して先回りをしているんじゃないかと疑い始めます。犯人の片割れマイケルを地下鉄の中で追い詰めた時、そのことを知らされたアンドレは、犯人の2人が警察の罠にはまっていると気づくんですね。そして警察の内部に覚醒剤の売買に関わっている人物がいると目星をつけて、独自に捜査を始めるんですが、というようなストーリーなんですけども、21の橋の封鎖は午前5時まで4時間ほどしかない。その中で同僚の警察官たちを疑いながら犯人に立ち向かうアンドレ。今アメリカでは黒人が警察官によって銃で殺害されるっていう事件が相次いでいますよね。ブラックライブスマターという運動も大きなうねりになりましたけども。実は事件の現場ではきっとこんなことが起きていて、警官の発砲が多くなっているんじゃないかというところも想像できる、とてもリアルな作品です。チャドウィック・ボーズマン自身も車を運転していて、黒人だからという理由だけでパトカーに止められて職務質問された経験が何度かあったそうで、警官に対してはいいイメージを持っていなかった。だから撮影に入る前、本物の警官たちの実際の夜のパトロールに同行して役作りをしたんだそうです。それだけ気合の入った演技を見せてくれています。今週ご紹介した新作映画は、ニューヨークを舞台にしたサスペンスアクション、21ブリッジでした。 さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきましたよ。4月から1年間2週間ずつえりすぐりの作品27本を上映します。詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。また午前10時の映画祭のヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げています。このスタンプカード企画についてはグラシネのスタッフにお問い合わせくださいね。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方の入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。そして新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは久しぶりに80年代ヒット作品がたくさんあった角川映画の主題歌を取り上げましょう。といっても薬師丸ひろ子原田知世主演のアイドルものではなく、主演は当時30歳の草刈正雄。彼がオートバイのレーサーを演じて話題になった汚れた英雄です。原作は当時角川が推していた作家の一人、ハードボイルドならこの人、大藪春彦さん。他にも野獣シスベシやよみがえる勤労などが映画化されていますよね。この汚れた英雄はもともと昭和40年代の前半に週刊誌に連載された小説だったんで、描かれている世界には戦争の後の混乱した世情が色濃く残っています。草刈正雄を演じる主人公の秋代は幼い頃に父を亡くし、戦争中には母も失った戦災孤児でした。終戦後は叔父の経営する自転車屋に引き取られるんですが、そこで秋代は二輪車のレーサーとしての才能とメカニックの知識に天性の勘の良さを発揮し始めます。成長した秋代はオートバイのレーサーになって国内のさまざまなレースで活躍し、イタリア人の大手バイク販売店のオーナーに見出されて、アメリカやヨーロッパのレースを転戦するようになって世界的に有名な選手になっていきます。しかし世界を股にかけての活動には遠征するための資金が必要です。秋代は端正な顔立ちと鍛えられた肉体を武器に、資産家の夫人や令嬢を次々に虜にして自分のスポンサーとして取り込んでいきます。その稼ぎはレーサーとしての収入とは比べ物にならないくらい莫大な金額になりました。しかし年を取れば肉体的にも衰えてきます。レーサーとしての実績も下降線をたどってきて、心機一転四輪のカーレースにチャレンジすることになるんですが、思わぬ展開が待っているのでした、というようなねストーリーなんですけども、レーシングスーツ姿の草刈正雄さん、かっこよかったですね。その他共演は奥田英二、勝野博、木の実奈々に浅野敦子、浅香真由美、伊武雅刀、段次郎といった面々でした。この作品の主題歌はリンダ・ロンシュタットやボズスキャッグスのライブやレコーディングのバックコーラスを務めていた、それまで日本では全くの無名だったアメリカの女性シンガーローズマリー・バトラーが歌いました。レコードセールスは35万枚で、オリコンの洋楽チャートはなんと11週連続1位を記録するほどの大ヒット。ローズマリー・バトラー、汚れた英雄。オリジナルの英語のタイトルはライディングハイっていうんですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1982年公開の角川映画の主題歌、ローズマリー・バトラーの汚れた英雄でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはまたご無沙汰してごめんなさいという書き出しの高山村の泳ぐちくわさんです。いいんですよ、聞いてくださっていればメールはたまにでもね。今年はどこも桜の開花が早いとニュースになっていましたが、高山村でも今まで経験のない速さで咲いています。もうこんなにっていうスピードなんでしょうね。4月の後半が見頃のしだれ桜も今満開です。放送がある土曜日がピークになりそうですと書いていらっしゃいますけども、 そうそう、その昔長野県内のいろんな季節のイベントなんかをご紹介する番組やってた時にね、高山村では確かゴールデンウィークの初め頃だったかな、しだれ桜巡りっていうのをツアーでやってたってことありましたよね。多分去年今年はコロナの影響で中止にはなっていると思うんですけども、本当ならゴールデンウィーク始まる頃にっていうしだれ桜が早くもこの週末にピーク。そうですか。この週末は高山村のしだれ桜か、おばすて駅のソメイヨシノってもういっちゅうに、はい、見納めかもしれませんからね。続いては長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。ほうほけきょと西川のりおさんの声ではなく、80年代の漫才ブーム懐かしいですね。さて大岩さん、先週の BS プレミアムでウルトラ Q ウルトラ7の 4K リマスター版の放送をしている情報、知っていました、分かっていました、ご存知だったんですね。ただウルトラ Q の1話目を見逃していました。てっきり4月からと思っていたので、まさか3月の末から放送とは。いやいや、簡単に言えば4月の1日が入っている週の月曜日から番組の改編っていうのが行われるんですよ。ですから今回はウルトラ Q の1回目は3月最後の月曜日だったわけで、私も全然チェックしてなかったんでね、録画し損ないましたけど。再放送を期待していますが、お岩さんは先週見られましたか？2作目は五郎と五郎、巨大化した猿の話でしたね。一応チェックしました。うちはまだテレビが 4K 対応ではないので、比較した綺麗さは分かりませんが、一応ブルーレイで録画はしています。子供時代に見ていた特撮シリーズが今の若者たちにもブームになってもらえたら嬉しいですね。見た感じで言いますとね、それはちょっと無理。我が家のテレビも 4K 対応ではないんですけども、録画した画像を見たら、それはやっぱり鮮明で綺麗でしたよ。逆に鮮明で綺麗だと、あの時代の円谷プロの特撮の着ぐるみのレベルが分かってしまうんですね。そのウルトラ Q 第2回の巨大化した猿ゴローとゴローっていうのは、東宝映画キングコング対ゴジラで使ったキングコングの使い回しなんですよね。今の SFX、VFX の特撮に慣れちゃっている目から見ると、そりゃあまあ、今の若者たちの鑑賞に耐えられるかといったら難しいと思います。我々も小学生の時に見たよねと懐かしがって見てるわけですけども、例えば私の見方としましてはね、巨大化した猿に襲われそうになる牛乳屋さんかな。やってる俳優さんは、その後ウルトラマンのシリーズで科学特捜隊の井出隊員をやっている二瓶正成さんですよ。そういうのを見つけるのが楽しいですね。リクエストは、ウルトラ Q はテレビでは BGM のオープニングで始まりましたが、ドゥンディンディンディンドゥンディンディンディンってやつですね。昔子供の合唱団が歌っているウルトラ Q の歌のレコードを持っていました。ありましたね。私も持ってました。レコードといっても、朝日ソノラマが出していた薄いビニールのソノシートってやつでね。歌詞は、山を砕き海をかき分け、怒りと共にやってくる怪獣怪獣大怪獣、そんなフレーズだったような気がします。はい、覚えてますね。でね、にゃんさん、怒りと共にじゃないです。正しい歌詞は地鳴りと共にでした。ただこの曲はちょっと探してもなかなか出てこないと思うんで、見つかったら何かの機会にかけましょうかってことにしましょう。期待しないで待っててください。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。朝聞き覚えのある鳴き声が空から聞こえてきたと思ったら、いつの間にかツバメが戻ってきていたんですね。今年も来てくれたね。桜やツバメなど空を見上げる機会が多い時期ですが、ふと足元に目をやると、いつの間にこんなに増えたのとびっくりするほどの雑草の森、積んでも積んでもキリがない。今年も勝ち目のない戦いが始まりました。積んでもというよりも抜いても抜いてもって感じになってると思いますけど、例えばね、除草剤なんかを使っちゃうと簡単かもしれませんけども、やっぱり植物をそれだけ枯らすものを自分の生活圏の中で使うのってちょっと嫌ですもん、私も。まあ勝ち目がなくても秋になれば枯れますから、それまで何度か戦を仕掛けようじゃありませんかね。そして今週のも、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は森進一さんですけどね。森さんといえばおふくろさん。あの頃は8時台を全員集合のような子供たちがよく見る番組でも、ジャンル関係なくいろんな歌手が出ていましたし、小学校でもみんなモノマネしてましたよね。森進一さんのモノマネといえば、誰もができた、こんばんは森進一ですってね。声をしゃがらせて、こんばんは森進一です。 森さんについてはこの後のコーナーでじっくりご紹介しますんで、3曲何がかかるかも含めてもうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストを送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しいところを用意しましたよ。私が一番今気に入っているアーティストはあいみょん。花の季節に向けての新曲です。桜が降る夜は。イントロのギターのカッティングがかっこよかったですね。小田和正さんのラブストーリーは突然にを思い出しましたけども、あいみょんの新曲桜が降る夜はでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目のもです。これまでもは森山良子、森田健作、森昌子、もんたよしのりにモップス森川美穂とやってきまして、今回は森進一さんです。いろいろ調べてみて知ったんですけどね、ご本人は演歌歌手と言われるのをとっても嫌がってるんだそうですね。流行歌手として演歌のジャンルにこだわらず、いろんな曲に挑戦したいというのがテーマなんだそうです。森進一さん、1947年昭和22年の11月、生まれは山梨県の甲府なんだそうですね。中学校を卒業したのは九州鹿児島市でした。大阪の会社に就職した頃から歌の勉強をして、1965年、昭和40年、17歳の時にフジテレビの素人参加ののど自慢番組に出たところ優勝するんですね。そこで後に恩師となるバンドマスターのチャーリー石黒さんに才能を認められて、渡辺プロダクション、ナベプロに所属することになります。翌66年、昭和41年、18歳の時に女のため息という曲でデビュー。独特のハスキーボイスが話題になって80万枚を超えるヒットになったんですね。67年の盛り場ブルースが50万枚、68年の花と蝶も50万枚と続いて、69年の港町ブルースは107万枚とミリオンセラーを記録して初のレコード大賞を獲得します。それが71年のおふくろさんあたりから出すレコードは10万枚台の規模になったことで、新しい戦略が考えられたんですね。73年に冬の旅という曲が久しぶりに49万枚というヒットになったのを弾みにして、74年に出したのが襟裳岬でした。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったフォークの騎手吉田拓郎が、次は森進一さんのような人に曲を書いてみたいなと言ったのがきっかけだったんだそうですよ。作詞作曲は旅の宿の岡本治美吉田拓郎コンビです。森進一さんの1曲目は襟裳岬。レコードは46万枚売れて、1974年2度目のレコード大賞を獲得。森進一さんの1曲目は襟裳岬でした。この曲のヒットによって続くシングルのさらば友よ北航路、どちらも20万枚以上売れてオリコンのベスト10に入りましたが、それ以降は大きなヒット曲はしばらく出ませんでした。そんな中で私が好きだったのは1977年のこの曲です。作詞は阿久悠さんがやっています。森進一さんの2曲目は東京物語。レコードセールスは15万枚。森進一さんの2曲目は東京物語でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は森進一さんの3曲をやっています。プライベートでは女優の大原麗子さんと1980年に結婚するも4年で別れてしまっています。その後社会福祉活動をする歌手やタレントのグループジャガイモの会を立ち上げて、これが森昌子さんと知り合ったきっかけです。86年に結婚、 今をときめく人気ロックバンドワンオクロックのボーカルタカは二人の長男ですけども、2005年に離婚するんですが、この時のごたごたゴシップがいろいろ詳しく報道されて、森進一さんその後イメージがかなりダウンしてしまったのは事実ですね。では森進一さんの3曲目は1982年オリコンのチャートのベスト10に8年ぶりに入ったビッグヒット、作詞松本隆、作曲は大滝詠一の冬のリビエラ。レコードセールスは26万枚。森進一さん最後の曲は冬のリビエラでした。 NHK の紅白歌合戦には1968年昭和43年花と蝶で出て以来48回連続して出場していたんですが、デビュー50周年の2015年を最後に紅白勇退宣言をしました。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は森進一さんの3曲でした。ということで来週のインデックスは矢ですね。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージ、そして山口百恵、山下久美子、山下達郎とやってきまして、あと矢はまだ薬師丸ひろ子さんもいれば山本リンダさん、八代亜紀さんも控えていますが、そうですね、来週は矢野亜紀子さんいかがでしょうか。一つ春を歌ったビッグヒットもありますしね。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。来週のインデックスは矢野亜紀子さんです。ではエンディング、まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージです。暑いくらいの日が続いたかと思ったら3日連続霜が降りまして、すでに花が咲いている桃や梨は霜の被害が出るだろうなと心配なところです。もうそれだけは勘弁してと、果樹農家の皆さんはそんな気持ちだと思うんですけど、先日思い立って何年も取ってあった衣類を可燃ごみの袋に詰め込んで4袋出しました。結構ありましたね。捨てるのはある意味勇気がいりますが、さっぱりするものですね。そのさっぱり感を人は断捨離という。まだまだいらないものの山があるんで、時間がある時にまとめて捨てようと思います。頑張ってください。そして最後は長野市のミコモカルさんです。大岩さん、早速ですがプイプイモルカーご存知なんですね。先週お約束しましたんで、インターネットで動画チェックしました。モフモフのモルモットかハムスターみたいな動物が車になってるんですね、あれ。みんなね、それがちょこまか動くという。私は数週間前に初めて見たんですが、仕事の疲れなどが癒されてとってもハマってます。お、そうですか。関連グッズも続々出ているんで、どのモルカーのどの商品買おうかな、 DVD も欲しいななどと楽しいひとときを過ごしています。追伸、以前大岩さんに中日ドラゴンズの応援歌の新聞記事の切り抜きを送って、燃えよドラゴンズ98を流していただきましたが、はいはい、大岩さんとのやり取りを文章にして中日新聞に投稿したら採用してもらえました。うわー、すごいことになりましたね。拙い文でだいぶ添削されましたが、近日中にその投書欄の切り抜きをお送りする予定ですので、読んでみてください。うわー、そら嬉しいな。ってことは、その記事を中京地域の人たち、多くの方が目にしたかもしれませんね。私、名古屋エリアにはですね、大学の後輩結構散らばってますので、見た人いたかも。なんかそういう反応をね、期待したいもんですね。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズ、株式会社高見沢の提供でお送りしました。では、また来週のこの時間まで。さようなら。